行け
世界遺産と
雑学の旅。
皆さんこんにちは、こんばんは、そして明けましておめでとうございます。ユスです。
明けましておめでとうございます。チャイです。
はい、というわけで2020年がついに明けましたね。
そうですね
今年も、はい、なんか何とぞよろしくお願いします。
はい、今年もよろしく。
うん、
いやなんかさ、職場のさ、うんうん、あの人たちっていうか外国人がさ、2020年のことを2020って言うじゃん。
はいはいはい、言う言う。
で2021年のこと話すときに2021って言うんだよ。
まあそうだよ、2019とか言ってるし今も、
うん、そうだからなんかね、2020なのか2021なのか、うん、最後の1が聞こえる、聞こえ言うか 言わないかを聞き取らないとどっちか分かんないみたいな2021がつくのかいみたいな、まあ、つかないのかいみたいな、あれがちょっとドキドキして、どっちの年なのかみたいなのあるなって思ってる
なるほどなるほど。いや本当英語で話してるな。そうかそうか、もう2021年の話は結構するんだね。
2021年の話たまに出るんだけど、そう、それなんかさ、うん、日本語って最後まで聞かなきゃ分かんない言語ってよく言うじゃん。
ああ言う言う。
でも英語ってそういうこと絶対ないじゃん。最初の方で分かる、分かるっていうか、うん、概ね分かるじゃん。でも2020問題についてだけは、2020なのか2021なのか、最後のその1がつくかつかないかによって大違いだみたいなさ
なるほど。
それをちょっと思うようになったね今年に入ってから
早速、まあ、そういうわけでね、
はい、
まあ、若干配信が遅くなってしまいましたけれども、
はい、
今年もよろしくお願いしますということで、こちらの番組まず紹介ですけれども、一応、
はい、
世界遺産と雑学の旅ということで、冒頭でちょっとフリートークをさせていただいてから、その後世界遺産を一つ取り上げてチャイ君から説明してもらって、でその後で、はい、僕の方から雑学あれば紹介するという感じで、あと最後に皆さんのメールを読ませていただいて、それに答えたりして、そこから話を広げたり、そういうような感じで1時間ちょっとの番組になっております。でこちらの、はい、ね、僕もチャイ君も世界遺産や雑学の別に何かしらの専門的な知識を拝見喋ってるわけではないんで、はい、まあ、その中の情報については、まあ、エンターテインメント的なものとして受け止めてもらえればと思いますんで、今年もよろしくお願いします。
お願いします。
でね、
うん、
まず最初に皆さんにご報告があるんですけれども、
お
前回の収録の時に僕は2019年の目標を自分自身がどうだったかっていう話をしてなくて、
うんうん、
っていうのはその時にまだ実は結果が出るかどうかのちょっと微妙なところだったんですけれども、結果を出すと、で、まあ、具体的には今まで挑戦してきたその語学系の試験とかそういうものの結果を出すって話だったんですけれども、
うん、
実はもうそれっていうのはその先の目標として次の就職をしっかりと勝ち取るっていうのがあったんですけれど、
うん、
就職が決まりました。
おめでとうございます
ありがとうございます。
いや前回の時ちょっと俺も少し言っちゃったけど、うん、ユースの就職決まってすげえみたいな、
あ、そうだ、
本当の本決定は、うん、もう最近だったんだね。
はい、そうなんですよ、本当の本決まりが最近で、うん、ようやくこれで皆さんに報告でき、僕から報告できるなと思っていて、
よかったね。また国連事務総長に一歩近づいてしまったね
そうだね、国連事務総長に向けての道のりが一歩近づいたんですけれども、うん、
まだね、すごいな、マジですごい。セカタツからついに国連事務総長誕生だの会早くやりたい
今世は無理じゃないかもしかしたら、
いやいやいやいや、まだ希望
はいいなと思ってるけど、
希望はしてないよ、希望はしてない、
そうだね、
希望
の、希望はありますけれども、
はい、
まあ、それでね、しかも4月から、うんうん、日本でしばらく1年以上ですね、みっちりと力をつけた後で、うん、で、うん、まあ、来年、うん、後半でまたアフリカに派遣が見込まれると。いう、はい、ちょっとそういうような仕事が決まりましたんで、
しばらく日本にね。
そうなんですよ、それがすごく、うん、まあ、僕にとってもというか僕の妻にとってもね、すごく、うん、ありがたいなと。
憧れの国だもんな、アフリカから見たらもう憧れの国だからな。
カップラーメンで感動してるから、ね、 麦チョコとか買ってきて、今回めっちゃもう先祖みたいに食ってるけど、うん、でまあそれで
食い方ちげえぞ麦の部分しか食ってねえじゃねえかよそれ、チョコチョコも食ってねえじゃねえ
か食ってる食ってる食ってますよ。で、あの今年の目標、うん、これもね、はい、チャイ君とね、あの発表していきたいと思うんですけれども、まず僕はね、うん、もう散々考えたんだけど、うん、もう自分自身その仕事とかその自分の、うん、まあ、勉学とかね研鑽の面では、うん、もう危機感っていうのは常にあるので、うん、もうあえてそこではなくて、あの今年のテーマは身近な人たちとよく笑うこと、うん、というふうに
決めました。いいテーマだね。
あの本当職場もそうだし家族もそうだし友達もそうだし、うん、リスナーさんももちろんそうだし、うん、すごくね、あのもともとそういう中で僕育ってきたので、なんか最近あまりにもちょっと仕事でテンパりすぎてそういったところを忘れかけていて、それがすごく良くないなと本当に心から反省しているので、うん、もう仕事でねどんなにテンパっていても、まあ、笑い飛ばしてもいいじゃないかと思いますし、うん、あの、うん、何より身近な友達とね、あのできるだけ会って直接会って、うん、もう楽しい時間を過ごすっていうことがすごく
人生にとって一生に一度だもんな、会える日本に住む一生に一度しかない時だもんな。
確かにこんなに日本にいられるので、ね、いつまでか分かんないしね、うん、まあ、だから本当にそれはね、あの思いましたんで、身近な人たちと笑うと、でリスナーさんの顔と名前も一致したい、もっと一致したいっていうのはすごく僕の思いなんで、
今年の濃い年になりそうですね。
そうですね、あの皆さんと会う機会も増えると思いますので、はい、ぜひぜひ引き続きよろしくお願いしますということですね。
お願いします。
私から以上です。
はい、
うん、チャイ君どうなの？
チャイネクストの話ですか？
チャイネクストの話ですよ、
うん、僕はもうそうだね、まあ、今年の目標っていうのももうそうなんだけど、うんうん、僕ね結婚した時からすごい実は憧れがあって、
うんうん、何憧れ？
俺家訓のある家にしたいって思った。
家訓のある家ってあの、うん、朝の連続ドラマ小説とかでしか出てこないやつやね、うん、家訓って。
え、朝の連続ドラマ小説で家訓やってんの？
あ、大体なんかね昭和の初期ではないけど、うん、昭和の話題をやるときはだいたい家の中に家訓貼ってある家なんですよ。
マジで？連続ドラマすごいじゃん。
あ、そう、そういう家が多いですよ。なんか要はいわゆる昭和の感じを出すためにそういう家訓が貼ってあったり。
そんなのよく見る。でも俺本当家訓のある家にしたいって、あのね、これきっかけはね、うんうん、あの金沢旅行をしたときにね、金沢で、うん、あの鈴木大雪館っていう、あの、うん、なんていうかな、まあ、建物があるんですよ。
うん、建物、まあ、うん、
そう、日本が誇る、ね、仏教学者鈴木大拙っていう人がいるんですけど、うんうん、まあ、主に禅の研究みたいなものをしてる人なんで、してた人で、まあ、すごく有名な、うんうん、まあ、特にあの外国にあのなんていうか仏教思想みたいなのを伝えた人
なんで、ね、はいはいはい、なるほど。
でその鈴木大拙が自分の思想みたいなものをなんかまあ、体現させたような建物みたいな、だから禅の思想みたいな、仏教の思想や禅の思想みたいなものが、まあ、ふんだんに施されて、うん、すげえ落ち着いた作りになってる、まあ、建物、うん、鈴木大拙の著作とか、うん、鈴木大拙の一生っていうか、まあ、ちょっとそういうコーナーがあったりとか、
うんうんうん、
あとはちょっと瞑想したりするようなコーナーがあるような建物な。
面白いね、資料館的な面もありつつ、
まあ、資料館
的な、その実際に思想自体を体現してるんだ。
そうそうそうそ
う、
う
ん、
はいはいはい、その鈴木大拙館に行って、うん、鈴木大拙の生い立ちみたいなの見たときに、
うん、
その鈴木大拙は幼いとき、まあ、毎朝、まあ、家では家訓を言わなきゃいけないみたいな、
うん、
それで家訓を鈴木家の家訓みたいなのをずっと読み上げてそれを覚えて、まあ、育ったみたいなの見て、うん、なんかむちゃくちゃかっけえなって思ったのその時。
なるほど、なるほど、
家に家訓があるってかっけえなと思って、そりゃそういう人生まれるだろうなと思って、まあま
あね、なるほど、
なんかブレないっていうか価値観のブレない軸が生き方、うんうんうん、
あるね、大事やね、指針みたいなね、
そう、人生の指針があるっていう、うんうん、で俺はそれをすごく憧れて、だ俺が家を、うん、まあ、一家を主催する時が来たら絶対家訓作ろうと思ったの。
なるほど。それはでもさ、
うちは絶対、うん、
家訓だからさ、チャイの個人的テーマじゃないからさ、
う
ん、
その
奥さんとよくよく相談して決める話になる。
そうなんですよ。そうなんです。だから
家訓を設定するかどうかも。
そうなんです。から結婚した時にその話したんですよ。うちの奥さんも東北陸の出身だから鈴木大雪館の話からしてさ、
なるほど、まあ、
それで俺は家訓をどうしても作りたいと。そしたらもう奥さんは大抵二つ返事でいいよっていう感じだから。俺のアイデアがあったの。そう、俺は8月からずっと家訓をもう日夜ずっと考え続けてきてるの。
はいはいはい、
何を家訓にすればいいかってことね。
うんうん、
で、まあ、実は自分の中でおおむね4つぐらいもうテーマが、テーマっていうか確認すべき項目みたいなのが決まってきてて、
うんうんうん、
でもやっぱりいまいち言葉としてうまくまとまらなかったりとか、あとまあそのことについて妻がどう思うかっていうのはやっぱり妻と俺が完全に一致しなきゃいけないから、これは、
うん、そうだね、
まあ、ちょっとしっかり話し合いたいと思って、それをうちはホワイトボードがあるんだけど、ホワイトボードにずっと書きながら3ヶ月ぐらいかけて、
うん、
妻とまあ日夜話し合ったんですよ、確認について。
うんうんうん
うん、その家訓が12月の28日についに決まって2人の中で、うん、そして1月の2日に、まあ、聖書されるっていうことが、まあ、今回行われることにて2020年がスタートしたと。
なるほど。
ということでね、うん、まあ、僕の今年の最大のテーマ、今家訓をこれから紹介するけど、この家訓をなんか俺の地にしたいというか、自分の中のなんていうかベースにちゃんとする1年にしたいの。まず家訓を自分に染み込ませる1年にしたいって思った。
確かにね、家訓なんだっけってなってたら、うん、やっぱこれは一家のね主人の一人としてあれですね。
うん、そういうことなんですよ。
うんうんうん、
っていうわけでね、まあ、だからチャイネクストのテーマは、今年のテーマは家訓を、あの家訓に生きる。
そこもちゃんと決まってなかった感じしたんだけど、
家訓に生きるです。
家訓に生きるね。家訓の土台を固める年と、
はい、いいね、うん、そう、それテーマです。
聞きたい聞きたい、家訓聞きたい。今時ないよね。
え、家訓の話してないっけ。
年末にチャイ君家にあのお邪魔した時に、うん、ホワイトボードになんかそのドラフト的なものが、うん、あと少しで完成するっていうところまでは見たんだけど、
うんうんう
ん
う
ん、まだなんかちょっとワーディングの、 その言葉遣いのところが気になってるって話で、うん、まあ、それ重要じゃん、言葉遣い、うん、だから、
そうだね、
それ決まったところを聞きたい。
そうだね、まあ、言葉遣いすげえすっきりしてるっていうか、まあ、ちょ解説もじゃあ入れていこうか。
OKOK、okay, okay.
ね、まずね、家訓をまず作るにあたってね、俺らと妻の、まあ、最大の眼目は、うん、自分たちが将来子供がもしできた時にね、
うん、
子供に伝えたいことは何か、
うんうんうん、
要するにこういう子になってほしいっていう俺らの生き方としてのベースとして伝えたいことは何かっていうことなの、
うんうんうん、
で、まあ、全部で4項目ありますと、
はいはい、
で、チャイネクスト家訓1、
うん、
挑戦っていうのがうちの家訓の第一です。で、一応サブコールがあって、
うん、
あの常に挑戦、常に前進、迷ったら挑戦、新しいことには挑戦。
なるほど、もう書き取れない。分かった。
で、俺らはだから今、うん、そう、挑戦、とりあえず1は挑戦で、俺らは一応これをベースに、なんか夫婦で悩んだり迷ったりすることがあったら、新しければやってみるっていうのを一応の基本のなんていうか判断にしてんの。俺らは挑戦が架空の第一だから、迷ったら挑戦しようと。
なるほど。
迷ったらやってみよう。
うんうんうん。
うん、こうやって俺は新しいものをどんどん買い物しすぎて、最近妻に怒られている。買いすぎだろみたいな。
でも迷ったらやってみようって、これ実は本当偶然だけど、僕の高校生の時のテーマ、うん、高校時代から。うん、迷ったらやってみようって、
俺も基本的にそう、俺基本的に新しいことはやってみよう、うん、迷ったらやってみよう、だから俺の生き方の確認であるし、
うん、
俺が子供に伝えたいことなの。
うんうんうんうん、
うん、
いいね。
だから結局俺のベースになってることを言語化してるだけなんだけど、実際はね、
うんうん、
ただそれをもう一回自分の中になんていうかしっかり据えたいんだよね、この1年。
うん、一番目に挑戦が来たって大きいよね、意味合いとして、うん、
挑戦
絶対に。うん、分かった。
2、自由と多様性。で、これは、まあ、ありのままに生き生きとっていうのがサブコールであって、で、自分が常に輝くための工夫をできるようになろうっていうことだね。 でこれも僕の人生で超重要視してるのは自由であることと多様性を認め合うってことをめちゃくちゃ重要視してるの。これは僕の職業界にも関係あるんだけど、僕はやっぱ人は絶対自由でなければいけないし、あとは多様な生き方がこの世にある、まあ、セカダツのリスナーさんたちとの付き合いの中でもいっぱい学ばせてもらったけど、人はとにかく自由であって、とにかく多様な自分の生き方があって、自分の生きる道が必ずあって、どんな姿でそのままで大丈夫なんだっていうこと、これをまあ伝えたい子供にね。でもう一つは、そんな自分が輝くための工夫は自分でできるようにならなきゃいけない。だから結局自分のテンションが上がることを自分で見つけて、自分で自分のテンション上げられるようになっていかなきゃいけない。
なるほどね。
そう、これをだからね結構意識してて、まあ、夫婦間でもうち、ちょっと妻が、まあ、仕事してる時の部屋、妻の部屋はうち別にあるんだけど、俺妻の部屋にはもう全然無断で入ることは絶対ないし、もう絶対妻のなんか生き生きするために妻に不可欠なことだから、それは、まあ、それについても一切干渉しないし、一切なんかそこは妻の自由の空間であり、妻が妻でいられる場所でなければいけないと思って、妻がそういう仕事してるときはもう家事は全部、妻が一日家にいたとしても妻がその仕事してるときは全部家事は俺がやる。
そういうところ重要なんだね。
超重要ですよ。ありのままで彼女がいて輝き続けてもらうっていうのが僕にとっての幸せでもあるから、
これさ、多分子供って自動的にっていうか、誰もが好奇心の塊だと思うんだけど、その好奇心を得てして大人は抑えつけたいっていうか、あのどうしてもそっちは危ないから、危ないからとかそういう理由でどんどん狭めちゃう、立ち入り禁止入っちゃダメだよって、まあ、当たり前なんだけど、みたいなことだけど、それはどういうふうに方向性としては、
まあ、子どもの時の危険、まず絶対に失っていけないものは命じゃないですか。
そうですね。
だから命の危険はもう問題外じゃん、核以前の問題じゃん。だからもちろん安全に関わることは核以前だからもう一切合切こっちで抑えなきゃいけないところはあります。それは危ないからダメ、止めちゃダメだよ、手つなぎますっていうのはあるよ、場面として。それは当然。で、第2に自由とは何か論に今度なるけど、自由というのは自分が自由であるのと同時に他人の自由を認めないと自由でいられないんだから、自分の自由が他人の自由の障害、自由を抑えつけた上に成立するのは自由とは言いません。それが多様性を認めてるってことだから、結局自由と多様性は常にセットなの、うちの家訓では。
自分 の, その好奇心でやったことが他の人の迷惑に明らかになるようなことはダメですよってことだよね。
そう、自分の自由が誰かの自由にぶつかっちゃったら、それは多様性をあの認めてるとは言えないじゃん。だから自由と多様性なの、うちは。
なるほどなるほど、分かった、いいと思う。
はい、
面白いね。
3つ目、不屈。
不屈、これまたすごい、ちょっと変わってるっていうか重いね。
そうなんです、
かなり強いよね。
これはね、そうなんです。これね、継続でもいいかと思ったんだけど、あ、これサブコールがね、じっとこらえて今に見ろで、1回で成功するとは限らない、何度もやってみる
っていう。これは面白いね。なんか最近ね、あの負けたっていいじゃないみたいな、人間だもの的なのが多い中で、こういうのってちょっと面白いね。
はい、これはねすごい、うちの中では、まあ、僕の人生の中ですごい大事にしてることがあって、まあ、ユスも知ってるかもしれない、俺人生のどん底時代があって、本当に希望も持てなくて、明日もうなんかどうやって生きていけばいいか分かんなくて、もう変な話、もう死にたいけど死ねないぐらいやっぱ落ちてた時期があって、その時になんかね、ちょっと不屈って言葉と重なるかどうかちょっと普通の人には分からない、普通の感覚と違うかもしれないけど、何が解決したかっていうと、なんかもう本当にこれぶっちゃけ時間が解決しただけなのね。もちろんユスとか宇多川くんとかリサとか親友の存在はかけがえないものだったけど、最終的に解決したものって多分時間なのね。なんか自分が本当にどうしようもない時、どうしようもなくもう落ちてどうすることもできなくなった時に、結果的にはもうじっとこらえて待つしかない時が多分人生にあって、なんか自分がもうここからやり返してやろうとか挽回しようっていうことがすらできない時がもしかしたらあって、 そういう時も絶対になんか屈してはいけない、諦めてはいけない、投げてはいけない、持っていたら命を粗末にしてはいけない、ただじっと待ってればいいだけ、それがこれらの言う不屈なんだけど、それだけできっと開ける時、希望の光が差す時が来るから、とにかくなんていうかじっとこらえてるっていう時期があるかもしれない、そういうこともなんていうかな、そういうこともできるようになっていこうっていうのが、まあ俺からのメッセージね。
なるほど。
で、妻は違うの、ちょっと。
なんかね、これすごいチャイっぽいなと思ったからさ。
そう、妻はここに対して1回で成功するとは限らないって思ってほしいって言ってんの。うちの妻は、まあ、結構そういう創作活動してる人だから、いろんなことを試して試して試して、そしてうまくいかない時もある、何回もやっても、うん、だからね、彼女は今実はね、そういったアート指導の仕事もしてるんだけど、アートの指導をしてると、その生徒さんがね、やっぱ1回でうまくいかないから嫌になっちゃう人とかいるんだって、でそんなの当たり前じゃんって彼女は思うわけよ。え、だってそれを試してみるのが楽しいんだし、試してみながらってのうまくいくやり方を見つけるのが、やっぱみんな1回でうまくいくと思ってる。今の人たちとか普通に話してると、例えば絵が苦手なんですよっていう人とかは、え、だから1回で描けないと苦手だと思ってる。いやいや、そんなの当たり前じゃんって、何回もやるから、何回もやってきゃだんだん上手になるんだよみたいなさ、もうめちゃくちゃそういう地道に何回も何回も何回もやる人なのね。だから子供にも1回で成功するなんて夢夢思わないで、何回も何回もやってみるものなんだよ人生はって。で、やってみたいことは何回やってもいいんだよ、何回やってもいいし、何回やってもうまくいかないことあるかもしれないけど、でも何回も何回もやるもんだし、その中にいつか本当にいつか道が開ける時が来る、それを俺らは共通の概念として捉えてる。
なるほど。
エジソン、これをチャイネクスト家で、そうそうそうだね、そうチャイネクスト家では不屈と呼んでる。
なるほど。なるほど。
だ、継続ともちょっと違うなと思って、それで不屈って言葉にした。
なるほど。
何度もやってみる。
いいと思いますよ。
ラスト
ラストラスト、
感謝。
お、
はい、で感謝で、これ全ては自分ごと、感謝は言葉で伝える、祈りによってつながる、これがチャイネクスト家の第4の家訓で、我々が日常の中でも極めて大事にしてることなんですけど、
はい、
まあこの前ちょっと話したか忘れちゃったけど、うちでは全ては自分ごとで考えるっていうのが基本ベースなんですよ。まあ、例えば家事、今日の夕飯とか、明日のゴミ捨てとか、家の掃除とか、全部自分ごと、すべて自分のことだと考えるっていうのが基本路線。
なるほど、なるほど。
そうすると、俺が今日本当はやらなきゃいけなかったゴミ捨てを妻がやってくれただけで、マジありがとうって、もうすっごい感謝の気持ちになる。もう、すげえありがとうって自然に言えんの。あ、やろうと思ってやってくれてありがとうみたいな。で、これ超重要で、なんかね、俺はね、感謝っていうのを4つ目の格に入れたいと思ったんだけど、感謝って言葉じゃダメだと思ったの俺が。なんでかっていうと、感謝ってなんか無理くり感謝しようっていうかさ、ありがとうって何回も言おうみたいになってくるとさ、なんか言葉では言えるけどさ、だんだんなんか形式っぽくなりそうじゃん。
忘れちゃう。なんかそれ、感謝が大事とかっていうのはみんな分かってるけど、それが実践できるかどうかっていうのはまた別物だから。確かにそうだ。
それでどうしようかと思った時に、全てを自分ごとっていう風に考えれば、自然に自分以外の人がやってくれる時に感謝になるから、多分これが大事なんじゃないかって話を、まあ、したの、妻に。妻もそれ納得してくれたから、全ては自分の周りで起こってることは全て自分のことだと思う、それを人がやってくれてることが超ありがたいことだから自然に感謝できる、この自然にできるメカニズムを作りたい。
なるほどね。メカニズムになってるね。確かに。
そうなんですよ。だから全て自分のこと。さらに感謝は絶対言葉で伝える。だからなんか以心伝心は信じない。感謝は言葉で言うものですと。これはもうお互い絶対そっちの方がいい。
そうだね。僕もそういうタイプ。
で、最後のこの祈りによってつながるのがむちゃくちゃパワフルなやつで、これマジですごいんですよ。本当に。これがうちで奇跡を呼んでる最大のパワーワードっていうか、我が家のシステムとして一番すごいやつだけど。
最後に持ってきたね。
そう。 俺が例えば今日仕事でちょっとめっちゃ大事な会議あるんだよねみたいになっちゃう。それってもう正直俺の話じゃん、うん、俺が会議で大事な会議で俺が頑張ればいいだけの話じゃん。
うん、
その時妻に俺はね、あのさ、ちょっとめっちゃ大事な会議あるからちょっと俺のこと祈っといてくれっていうの。妻が分かったみたいな、
うん
うん、そうすると妻はさ、俺の会議に何にもコミットできなくて何にもできないはずなのに、俺のことを祈るって形で、うん、俺の会議にコミットできるの。彼女なりに思いを送る、念を送ることができるのよ。
うんうんうん、
それで俺の会議うまくいくじゃん。うまくいくとさ、うん、俺帰ってきたと今日の会議めっちゃうまくいったわ、もうめっちゃ祈ってくれたおかげだ、本当ありがとうって超感謝できるの。俺がまずそもそもね、もう絶対全部妻のおかげだ、うんうんうん、絶対妻のおかげだと思うもん、うん、そうすると、うん、俺は本来は自分の仕事で自分の力でうまくいっただけなのかもしれないのに、妻にめっちゃ感謝して、うん、俺が抱え出てきた大きな問題とか大きな課題を夫婦の絆を深めるきっかけにできる、この祈りというワードによって、
うん、
妻は私にコミットできる、私は妻に感謝できる、これめっちゃすごいシステムなんですよ。
これはすごいね、確かに、うん、なんか普通じゃない、ちゃんこれはね普通じゃないんだけど、
はい、
まあ、全ては自分ごとも含めて結構新鮮なワードなんだけど、はい、
うん、
確かに納得した。
だから感謝をどうやって日常の中に作り出すかっていうことから感謝を設定し直したっていうのは、うん、第4
急にメカニズム的になったけど、でも中身は分かる、よく分かる。
そう、
うん、
ということで1挑戦、2自由と多様性、3不屈、4感謝、これがチャイネクスト家家訓ということで、今年は家訓に生きるっていうのをテーマでやっていこうと思います。
分かった、家訓に生きるね、はい、了解、はい、
そんな感じです。
そんな感じですかね。じゃあちょっとこのね、はい、僕たちそれぞれの目的を持って2020年も頑張っていきたいと思いますんで、
う
ん、
頑張っていこう。
はい、最初のフリートーク以上でございます。
はい、本日紹介する世界遺産いきましょう。
はい、本編です。
はい、ペルー共和国1983年登録の複合遺産、
うん、
マチュピチュです。
おー、すげー、大物来たな、はい、ここに来て
登録
基準
1379ですね。
1379、
はい、ということですね。やってなかったです、うん、マチュピチュ、インカ帝国の空中都市と言われる、まあすごい場所ですよ。
うんうんうんうん、
まあそうですね。じゃあちょっと概略をいきたいなと思うんですが、まあマチュピチュとは、はい、ペルーの南部、うん、アンデス山脈にある、まあインカ帝国の都市遺跡だと、うん、で標高が2430メートルの尾根にあって、まあ大体ですね、うん、ここのとこに誕生したのが15世紀の半ばぐらいと言われると。
うーん、そうなんだ、うん、
はい、まあ、今から5、600年前です。
もっとずっと前かと思ってた、なんかイメージ、勝手なイメージで。
うんうんうん、
そうか、
うんうんうん、そうなんです。で、まあただ見つかった、まあそうだね、まあ一応ね、ペルーの南部の山岳地帯で、首都のリマから南東に約490キロで、かつてのインカ帝国の首都だったクスコから北西に110キロのところにあると、うんうん、
なるほど。
でね、あれですね、このマチュピチュはですね、100年前、約100年前に発見された幻の都だ、幻の都なんじゃないかと、なんていうかな、期待されて発見されたのは大体100年ぐらい前です。
うんうんうんうん、
実はですね、まあ、当時ですね、スペイン人の間にね、滅ぼされたインカ帝国の皇族の一族や残党たちがスペインに反逆するために山中にビルカバンバという都市を築いて、そこに数えきれないほどの金銀財宝を集めてるっていう噂があったと。でこのビルカバンバを探せみたいなものが、まあ、当時の探検家たちの一つのなんていうかテーマになってくるわけなんです。
うんうんうん、
そして1911年に、まあ、このインカ帝国の幻の都ビルカバンバを探していたアメリカ人の探検家ハイラム・ビンガムっていう人がいるんです、
うん、
でここの人、このね、ビンガムが雲より高い尾根に、まあ、見つけたのがこの、まあ、今でいうマチュピチュと。
うーん、
うん、で、まあ、この ビンガムは実はこここそがビルカバンバなんだと、まあ、確信して世界中についにビルカバンバを発見したって、まあ、存在を紹介したのがマチュピチュの発見ということになります。
なるほど、
まあ、実際はビルカバンバではなかったということなので、まあ、ここは、まあ、ビルカバンバではなかったと思われるっていう方が正確な言い方かな。というのはインカ帝国は文字がないのね、だから記録が残ってなくて、まあ、確証が得られないという状態らしいです。
なるほど、うん、
まあでも一応このなんていうか石段のね組み立て方のを調査した結果、まあ、精査した結果建設当時は、まあ、建設の時期が1450年頃だったことが判明して、少なくともこの地はビルカバンバではないっていうのが、まあ、今の通説ということです。
なるほどなるほど、時期的に
時期的にビルカバンバではないんじゃないかと言われています。はい、まあ、マチュピチュはですね、まあ、総面積は約5平方キロメートルあって、うん、すごく計画的に作られたもので、トウモロコシやジャガイモの段々畑になってるんですよ。でさらにはね、灌漑設備、ここにはね、そうそう、だから水が通ってるんですけど、
うん、
そうで、そういうなんていうか水路とかも充実して、狭い敷地内には16箇所の水汲み場が設けられていると。で、まあ、驚異的なのはマチュピチュは、うん、まあ、見る限り車輪や製鉄技術を持っていなかったと言われてます、
うんうんうん、
この車輪がない時代に、あのウルバンバ川ってところら辺に、まあ、石がいっぱいあるらしいんですけど、この石運んだり、まあ、もちろん遺跡の近くにも石切り場があるらしいんだけど、その石切り場から車輪がない時代にこんな高い高地のところに石を運んだってことが、まあ、ものすごいことで、しかもかなりでかい石もあると
確かにね、なんかイメージあるある、 石造りというか、
うん、
なんか大きな城跡みたいな、なんかそんな感じだよね、雲の上に。
そうそうそうそうそう、
うん、
もうなんかね、セメントも全く使ってなくて、はい、石と石がパズルみたいにぴったりと噛み合って、カミソリ1枚入る隙間もないんだって。
なるほど。
インカ帝国のハイテク石膏技術は現代にない技術だとも言われていると。
そう。なるほど。
だからこのね、もうすごいんですよ、インカ帝国のこの空中都市の。だからこんな空中都市のところに、どうやってこんなたくさんの石運んだんとか、それをまあ超高度な技術にぴったりくっつけて、まあ、石組みの建物を作ってるとか、うん、まあ、それはすげえ話だなって話なんですよ。
そうだね。いや、そういう難しさがあったんだね、技術的な。知らなかった。
そういうことなんです。
うん、
はい。じゃあ、マチュピチュの主な建造物も少し紹介しましょう。
はい。
はい、まずは大きな塔がありますと。でこの大きな塔と、まあ、両棒というんですけど、この大きな塔は太陽の神殿とも呼ばれています。で、ま、東側の窓が冬至の日の出の方角に面しているため、暦を知るために作られたとも考えられていて、地下の三角形に築かれた洞窟から数体のミイラも発見されたと。何に使われているかちょっと分からないんだけど、まあ塔自体は馬のひづめの形をしていて、まあ、儀式に使った自然の岩を囲むように立っているというものがまず一つ、うんうんうん、
なるほど。
で他にですね、インティワタナっていうものがありますと。これは意味としては太陽とつなぐものという意味だそうです。で日時計もしくは太陽の儀式を行った場所と考えられている、まあ、もしくは天体観測所だったって説もあります。で王女の宮殿という建物がありますと。でこれはさっきの大塔、大きな塔の隣にある2階建ての建造物で外階段を持っているものです。で最後コンドル神殿っていうものがあって、まあ、コンドルをかたどった大きな平石、平たい石がある神殿で、牢獄としての機能も備えていたとされています。建物としては一応それぐらいですかね。
やっぱ暦って重要なんだね、
まあ、そうですね。
エジプトでもそうだけど、この雨季とか
寒季とか、古代では暦を制するものがね、正常制してますからね、
そうだよね、
うん、日本でもだから和暦そうじゃん、うん、 結局天皇が変わるときに暦が変わるから、うん、結局その人の時代ってことじゃん。
なるほど、その自然の暦っていう意味でもちょっと
言った
んだけど、
うん、まあでも結局一緒じゃないですか、自然の暦でも関係するものじゃ、うん、カウントしてるもの自体は。
そっか、
それに名前をつけてその人の時代、その王の時代。
そうだね、確かに、1月とか別にそれずれないもん。なるほど、
インカ帝国ですよ。
うん、
まあ、ちなみにですね、インカ帝国にはね、まあ、工夫が他にもいっぱいあるということなんだけど、まあ、ちょっとインカ帝国の話になっちゃうけど、首都のクスコからあらゆる方向に向かって道が伸びてたんですけど、まあ、その道を飛脚が走って駅伝方式に、まあ、情報を伝えていたと。で、まあ、1日に250キロも走ったんだって。
死んじゃうよ。
すごいね。
毎日24時間テレビじゃん。
いやいやね、これ駅伝方式でだから一人じゃない、はい、
駅伝方式。あ、そうかそうか。最近あれも駅伝方式になんか家族でやったりするからね。
あ、そう。
100キロ。そうそうそうそう、北斗家族みたいな。まあいいや、そんな話はいいんです。すごいね、でもね、はい、これは相当なペースですよ。
そうなんですよ。でさらに、まあ、マチュピチュの話、あ、そう、そんな感じだから、すごい、なんていう、しかもそれも山の中のハイウェイみたいな、もうマチュピチュの裏の、裏なんか断崖の道があるのね。もうむっちゃ断崖の細い道もそういったところでつながってるから、首都のクスコからそういう形でつながってるってことな、ここも。ちゃんと、マチュピチュの、あの、孤立した都市じゃないってこと、駅伝によってつながってんの。
なるほど。
うん、
は
いはい。そういう都市ですと。さらにここ一応複合遺産なので、まあ、自然があるんですけど、まあ、ご覧の通りの空中都市ですので、手つかずの自然が残されており複合遺産になっていると。
なるほどね。
まあ、総面積は約326平方キロメートルに及ぶ遺跡一帯は絶滅の危機に瀕するアンデスイワドリやオセロット、珍獣とされるメガネグマなどの生息地域となっていると。インカ帝国の都市のほとんどはスペイン軍によって破壊されており、マチュピチュのように人の手がほとんど入らないまま現存する遺構は貴重なため、現在も様々な保護策が講じられているってことなんです。
そう、
まあ、かなりね、壊されちゃってるからね。ここはもうだからインカ帝国の面影をかなり濃厚に残している遺跡になるよってことでも貴重です。
そっか、なるほどね。
じゃあ最後にミステリー。
あ、最後のミステリーの前にさ、
うん、
あの灌漑設備ってさ、あるって話、まあそれ農業の話なのかなとちょっと思ったりしたんだけど、あとなんか16カ所ぐらいに水飲み場があるとか言ってたけど、なんかその高地に都市を作るっていうので、なんか一番水がなんかどういう風に確保したのかなっていうのは一番気になる。
なんかね、湧き水があるらしいよ。湧き水を利用した水道が整備されていたって書いてある。
地下水とかなのかな。
地下水ではなくて湧き水、でも地下水だろうな、湧き水だから。
なるほどなるほど、そういうことか。じゃあもうなんか山脈みたいになってるのかね、そこら辺が。基本的に そこだけポーンと頂上みたいな、富士山の頂上
みたいな、山脈みたいになってる、アンデス山脈。
そうだよ、そうだよね、なるほど。
アンデス山脈の中にあるの、マチュピチュが。
そっかそっかそっか。わかりました。ちょっとそれだけね、あの、どうしたんだろうって思って。はい。
そういうことです。で、最後のミステリー。はい。実はですね、さっきのハイラム・ビンガムが探検して、まあ、同行の医師たちの調査で、マチュピチュの都市の下にある洞窟から人骨が発見されたのを調査したんです。でそこの洞窟からですね、なんと人骨173体が発見されましたが、なんとそのうち150体が女性のものだったと。発見された人骨の 90% が女の人であると。マチュピチュのちょっと下の洞窟からね、これはミステリーだろう。
これミステリーだね。
ミステリー
あれ、リスナーさんでミステリーハンターいますよね、今。
います、います、います。
そう、すごいよ、
出てました。
信じられないよね。そうです、そう、男性の方でね。
そう。
そっか、これは難しいな。え、それ、チャイ答えあんの今、なんとなく。
いや、わかんない。いや、もうだから、わかんない。ミステリーって答えてないから。あの、ミステリーってクイズじゃないから。
あの、ミステリーはクイズじゃないの。
ミステリーだから。だから、こそミステリーなんだよって話だよ。
なるほどなるほど。そっかそっか。うん、不思議だね。まあ、
まあ、でもね、一応説があって、うん、はいはいはい、まあ、インカ帝国はスペイン軍に皇帝を殺された後も、まあ、残党がクスコ北の山奥に立てこもって戦ってたと、うんうんうん、で男たちはスペイン軍との戦争に出撃するたびに、まあ、みんなここを去って出ていっちゃったんじゃないかと。
結構殺されちゃったんだ、うん、
まあ、出ていっちゃったんだ。そうだね、うん、で女たちだけは残ったから、うん、最終的にやっぱり人口は女性の方が多くなっちゃったんじゃないかという説はある、うんう
んうん、なるほど。確かに確かに、うん、そうか、過酷だなそれは。
いや結構でもさ、うん、ずっとインカ帝国やアステカ帝国もそうだけど、スペイン人たちマジひどいからさ、
うん、
本当にね、あれはもうちょっと、うん、大変胸が痛みますね。
なるほど、わ、はい、かりました。ありがとう。
そういう感じでした。はい、ということで本日紹介する世界遺産、うん、マチュピチュでした。
はい、お疲れ様でした。リスナーさんからの現地紹介レポートを。
もう進行だ、はい、これも。
いや、これね、ちょっと変則的なんですけれども、うん、はい、今まであのチャイペディアとユスブクロや、あとは世界、僕の雑学のコーナーとか、エンディングで取り上げたメールに、その実際に現地、世界中に現地のリス、あの、住んでるリスナーさんから、うん、あの中国では今こんな感じですよとか、アメリカではこんな感じですよみたいな、こう生の声が届くことがありますので、うんうん、それをちょっと、ね、はい、特にね、あの内容がすごい充実したのは今回来てますんで、ここでちょっとコーナーのような形で取り上げたいと思いますんで、早速紹介させていただきたいと思います。
は
い、
じゃあ世界のリスナーからこんにちはってやつか。
あ、そうそう、それに行こう、それで行こう。
OK、 はい。
こんにちは、ジャイさん、ユッスーさん、こんにちは。ボビーさん、香港です。まさにこんにちは。
ボビーさんね、ボビーさん、うん、ありがとう、
ありがとうございます。少し遅くなりましたが、第82回のベネツィアとその方、シンヨスクワと神々の復活を聞きました。そこでちょっと気づいたことがあったのでメールいたします。まず中国の社会的な自由についてです。私は中国で10年くらい生活していますが、普通に生活していて共産党を目にすることもないし、途上国にある不便さ以上に自由がないと感じたこともありません。30年前と違って、今では中国人も外国人もどこへでも好きな場所へ行き、好きな場所で仕事をしたり家庭を持つことができます。政治と治安が不安定なチベットは例外でございます。次に中国の選挙制度ですが、日本のメディアも含めて多くの方が誤解されているようですが、実は間接民主制です。町や村など基礎自治体で選挙を行って代表を選びます。そこから順番に代表の中から代表を選び、最後は全国人民代表大会で、国家の最高指導者を選ぶという立て付けになっています。これは全ての成人した国民男女に選挙権があるという意味で、カエサルのいた頃の共和国時代のローマと比べても十分に民主的だと思います。
はいはい。
ちなみにどうやって共産党になるかですが、ほとんどの人は、
これ知りたい、
これ面白いよね、
地盤の弱い雑用だと言う
ほとんどの人は大学や専門学校の時に就職対策として共産党に入ります。国営企業に就職するには共産党員であることが有利なんだそうです。ただ大半の学生は民間企業に就職するので共産党とは無縁でいるようです。共産党と無縁な実業家が全人代、さっきのやつね、の代表に選ばれるときにも、うん、後から共産党に入ることができるようです。チャイさんが指摘されていたように、大きな括りでは中国では政治家と公務員は皆国家公務員かっこ官僚なんです。それぞれのポストで成果を上げた脳裏が順番に上のポストへ上っていくような仕組みになっているようです。次に社会信用スコアについてです。これ僕が2つ目に取り上げ
たん
ですね。実は私、ある日本のスタートアップ企業の開発を手伝っており、そのプロジェクトでは最終的に自前の身分証とそれに紐づく社会信用スコアのサービスを提供することを目指しています。なので、社会信用スコアについて中国のジーマ信用、ゴマ信用については勉強していますということで教えてくれてるんですけれども、ちなみに参考図書としてアントフィナンシャル、一匹のアリが作る新金融エコシステムという本を紹介してもらってます。 というところでね、その中国で信用スコアがなぜ普及したのかというと、大きなニーズがあったからですと。中国では銀行、特に多くは国営銀行が金融的な信用管理を独占していました。で銀行というのはどの国でも保守的なので、中国でビザのようなクレジットカードを持っている人はとても少なかったのですと、そうね、アメリカの銀行なんかだと結構その保守的というよりもすごく投資に傾くところもあるけれども、中国とか
国によっては多少違うところもあるんだ、
そうね、そうね、一方で、信用のない社会では経済の発展は流通する現金以上に膨張することができません。はい、そうです。そこでアントフィナンシャルというジャックマンが作ったアリペイを運営する会社が、アリペイの信用使用範囲を広げるために、アリペイのユーザーが社会信用を得られるようにした仕組みが G マ信用です。この信用プラットフォームによって、タオバオで物品を売る個人はアントフィナンシャルからお金を借りて商品の仕入れ販売した後でお金を返すことができるようになり、小資本の個人でも物販事業を拡大することができるようになりました。うんぬんかんぬんということで、ここわかるかな、なんとなく大丈夫。
いやもうちょっとわかんないけど、まあとりあえずいいわ、進めてもらって後でゆっくり聞くわ、は
い、そうだね、もう一回読みます続き読ませていただきますね、もう一つ、 G マシンは基本的にアリペイやタオバオを利用することが目的となっているのですが、裁判所で有罪になった人などが罰金を支払わないと、点数が、その信用スコアがガクンと下がり、飛行機や列車のチケットが予約できなくなったりする仕組みがあります。
これ
は
その
アリペイとかタオバオを使って利用する、予約するのはできないということだと思うんだけども、この人たちも窓口でチケットを購入することはできるんですけれども、アリペイの日常生活への浸透によって人々はアリペイの利便性を維持するために裁判所に罰金を支払うようになったそうです。そういった意味では社会道徳の意識がやや低い現代の中国において、人々の道徳意識を補完するシステムとして機能し始めています。中国の政府自治体が盛んに社会信用スコアに注目しているのはまさにこのような効果が期待できるからだと言えます。理由はどうであれ、ルールを守る人が増えれば行政コストが減って治安が向上するということだと思います。だいぶ長くなりましたので、この辺で終わりたいと思います。これからも配信楽しみにしてますということですね。
はい、ありがとうございます。なんか丁寧に、すごい
丁寧に、いやすごい、めっちゃ勉強になりました。面白かったです。なんかこれをメールをきっかけにさらにいろいろと調べてみようかなっていう、そういう経験になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみに若干ちょっと難しいかなと思ったのは、
さっきの信用の解説してよ、
なんか銀行とかって、実際にはその預金、いろんな人から預金をたくさん預かって、でそのお金を企業に貸して、で、そこのね、その金利差で利益を得たりしてるんだけれども、預金を例えばさ、たくさんの人から、10兆円集めたとして、その10兆円が明日急に全部引き出される可能性ってほぼないじゃん。みんな僕、全員が全員いきなり引き出したりしないから、だから実際には10兆円借りてたら9兆円ぐらいはもう貸し出しちゃったりするんですよ。そうそうそう、だから実際にはで9兆円ぐらいを貸し出したりして、で、その9兆円を借りた人がまた他の人にそのうちの8兆円を貸したりとか、なんかそういうふうにして、どんどん信用っていうか、なんていうの、そのお金自体が
また貸しされてくる中で、
そうそうまた貸しされたりしていくと、信用創造といって、で元は10兆円だけど、実際に社会に現実的に出回るのは100兆円ぐらいになったりしてるっていうのが、現実なんだけど、ただ人が人を全然信用しない、銀行なんかに預けといても絶対に返ってこないから全部タンス預金だとか、そういう風になってる社会とかになってしまうと、クレジットカードとかも一切使わないっていう感じになると、その10兆円のお金は10兆円でしかない、その膨れ上がったりしないという意味で、それが中国の課題であったので、それを解決するためにこういう新しいシステムが必要になったっていう話をしているのと、あと若干
そのアリペイとタオバオって出てきたけれども、まあ、アリペイっていうのはその QR コードの決済方法で、うん、多分皆さんの方がね、あの日常的に僕より使ってるそのペイペイとか多分そういうものと同じようなその決済手段ですよね、
うん、その分かる
分かる、キャッシュレスので、それに対してタオバオっていうのは、うん、あの楽天とかアマゾンみたいなオンラインショッピングモールで、うん、中国で、ね、うん、まあ、90% 以上のシェアを持っている、うん、圧倒的な、オンラインショッピングで、ここの決済にそのアリペイが紐付けられると、まあ、要はアリペイが唯一の、まあ、公式、決済手段みたいな、確か少なくとも当初はなっていたはずだと思うんだけれども、はい、だからそのアリペイとタオバオでみんないろいろ買ったのめちゃくちゃ便利なんだけど、だけどそのためにアリペイの信用スコアっていうのは重要だみたいな、そういうような話があったのかなと思いましたね。本当にボビーさんありがとうございます。
まあ、ありがとうございます。
これからまた勉強していきたいと思います。ぜひぜひ教えてください。
また教えてください。本当にありがとう、うん、
あともう一つお願いします、はい、紹介させてください、はい、チャイさん、ユッスーさん、こんにちは、こんばんは、そしておはようございます。はじめまして、うん、いつも楽しく拝聴しておりますひこなおばさんと申します。
ひこなおば
さん、ひこなおばさん、はい、初めてやね、初めまして、
うん、
私はアメリカ人の主人と一緒にアメリカ南部に住んでいます。すごいね。日本語を話す機会がなかなかないので通勤家事をしながら日本語のポッドキャストを聞くことを楽しみにしています。この番組はチラミの世界史から知って初めからゆっくり聞いていますと。
ありがとう、
と言いつつもうすでに80回まで聞いてもらっていて、第80回のタコクラゲさんの質問を聞いてメールをしているんですけれども、ピラミッドについて、うん、うん、
なんかピラミッド、あの回か、ユッス無責任なことばっかり言ってる回だろうな、またな。
ピラミッドについてなんですけれども、どうやって作ったらいいですかみたいな話をしてくださって、僕は多分うまく回答できなかったんだけれども、うん、それに対して具体的なアイディアを出してくれたんですけど、うん、お二人はアメリカ・テネシー州にメンフィスという町があるのをご存知でしょうか。うん、聞いたことあるね。
いや、俺は
一般的には
エジプトしか知らない、うん、メンフィス。
そうそうそうそう、エルビス・プレスリーとキング牧師、ギターのギブソンなどで有名なんですけれども。
あ、そうなんだ、めっちゃ有名やん、うん、
そのアメリカのミシシッピー川がアメリカのナイル川と呼ばれていることから、エジプトの古代都市にちなんでメンフィスと名付けられたそうです、うん、
ああ、やっぱりね、そうでしょ、
うん、そうで、メンフィス大学には高さ7メートルを超えるラムセス2世の石像が飾られています。
すごいな。
超で、今はメンフィスグリズリーズに所属している渡辺雄太選手のおかげでちょっと知名度が上がったかもしれません。で、そのテネシーのメンフィスにはもう一つ有名なものがあり、それはガラスのピラミッドです。
お、
これはね、バスプロショップスという釣り具屋さんというかアウトドア関係のものは何でも揃うお店の1店舗なのですけれども、なんと高さ98メートル、何もない部屋に突然現れるちょっと異様に巨大なガラスのピラミッドです。
部屋に？
こうある程度アメリカの南部なんで、その周りにはなんかビルとか多分何にもないとこなんだけど、僕写真で見たけれども本当にガラスの巨大なピラミッド、そのお店なの、それが要はそのピラミッド、ガラスの
形のお店なの。
そうそうそうそうそうそう、だからむちゃくちゃ目立つみたいなこと、どっからでも。でその中に基本的にはバスプロなんで、ブラックバスを釣るための道具とかが売ってるってことなんだろうけど、もともとは実際にはもうむちゃくちゃでかいから、なんか写真で見た感じ、本当なんでもキャンプ用具からもうテントでもなんでも揃う感じのお店だね。すっげえ面白そう、マジで行ってみたい。
で迷子になって出てこれない。よくさ、ピラミッドの中でさ、ミイラ取りがミイラになるみたいな感じでさ、死んじゃうじゃん。だから多分そこも買い物行ったらさ、でかすぎてピラミッドだとしたら出てこなくなって死んじゃうんじゃないの。あ、だからサバイバル用品がいっぱいあるのか。なんかね、サバイバルすんな、みんな。商品で。あとで最後、アリペイで買えばいいの。すごい仕組みだな。
よろしい。
実際のピラミッドはもう中が迷路みたいになったり、あれだろ、落とし穴とかあるんだろ。
あ、でもガラス張りだから安心だな今回はな。
まあね、まあ、でそのバスプロショップには、うん、まあ、その建物も大きいんだけれども、すごい、うん、ものすごい広い駐車場があると。で、うん、そこでなんですけれども、うん、あの新たなプロジェクトとして10ドルを払って、うん、君も本物のピラミッド作りに参加しましょう、うん、さらに追加10ドルで石にあなたの名前も入れられますみたいな企画をバスプロショップと一緒にやってみてはどうかということね、具体的に。
え、どういう意味？
だからもうすでにガラスの巨大なピラミッドが店舗としてあるんだけれども、まあ、その駐車場もむちゃくちゃ広大だから、そこに駐車場に例えばこの1人10ドルを払って本物の石造りのピラミッドを作ろうと。でさらに追加10ドルでその石に名前も入れられますよみたいな、そういう新たな事業をこのバスプロショップに提案して一緒にやってみてはどうかと。
あ、それだったらあるわけじゃないの、そのサービスが。
それはない、今のところまだ
ないの。
ないんだけど、だって多分バスプロショップに言わせれば、うん、すごいお金出してガラスのピラミッド作り上げて、それがランドマークになってるのに、うん、なんかその隣にもう一個石のピラミッドを作る理由がちょっとわかんないなって俺は思ったけどでもなんかそこはあのプレゼンの持ってき方で、ガラスのピラミッドもいいけど、ね、あの三大ピラミッドとかも並んでたりするわけでしょ。だからなんか隣に石のやつも作りましょうみたいな、まあ、なんかそういう話を持ち出して、そうすると
あの、提案しなきゃいけないのか。
そうなのよ、バスだって僕らだけじゃなかなかできないじゃん、はい、土地をただでさ、うん、まあ、場合によっては土地だけね、あのそこに隣に作らせてくれって話だけど、
でも駐車場なんじゃないの、そこ。
駐車場だけど多分でかすぎて車が全部は止まってないっていう前提の話じゃないの。いや、でかい、
駐車場埋めたらやばいだろピラミッド
で。だからバス、そのガラスのピラミッド、駐車場、その外れにピラミッドもう一個みたいな。
すごいな。
だからどっち、車止めたらどっち側にも行けますよみたいな。
すごいな。
まあ。ともあれね、この、うん、何でも大きいものが大好きなアメリカ人のことなので、石を積みたい人がたくさんいそうだなと思います、うん、そして観光客が毎日たくさんやってくるお店でもあるので実現しそうかなと思いました、
うん、
なんとお店の中にすごい大きな池があって魚がたくさんいて、生きているワニもガラスの中で見ることができるんですよ、私も
動物園
メンフィスに住んでいた時は訪ねてくる友人たちを必ず連れて行ってました。これね、写真で見たらなんかすんごいでっかいゲーセンみたいなコーナーがあったり、なんかすごかったね。とにかく楽しそう、行くだけ楽しそう。でタコクラゲさん、無責任な思いつきの提案で失礼いたしました。ではもし実現したら絶対石を積みに行くので教えてくださいね、ということですね。
すごいな、
これもなかなかなかなか面白い。
アメリカ人の発想だな、そもそも。
コナオバさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。すごい、
ね、これはね、ぜひぜひコナオバさんが提案してもらえると。
僕らでね、やりたいんですね本当は。
そっか、そうだね、うん、いやでも面白いと思います。本当にとりあえずここにまず行ってみることだ、このお店にね。
そうだね、すごい気になっちゃった。
すっげー気になって俺も行ってみたい。結構なんかいくつもあるっぽいから、アメリカには、うん、どっかね行って近くにあったり行ってみたい。というわけで、
はい、
世界のリスナーさんからこんにちはのコーナーでした。
はい、ありがとう。
ありがとうございます。エンディングおよびメッセージ紹介のコーナー。
はいはいはいはい
はいはいはいはい。というわけで皆さんからたくさんメールをいただきましたので紹介していきたいと思います。
まずは、前回もね、ご紹介したスさん、改めスマさんになりましたけれども、
チャイさん、改めスマさん、
そうそうそう、スさんで紹介したのね、はい、前回ね、
はいはいはいはい、
スマさんに今回からなりましたけれども、
はい、
チャイさん、ユスさん、こんにちは。先日のチャイチャイ会、めちゃくちゃ楽しかったです。年上の方ばっかりでしたけれども、はい、皆さんとっても優しく親切で面白く、緊張はありましたが、苦手意識は特に感じずに楽しむことができました。行ってよかったです。チャイさん
ありがとう。
チャイさんと肩を組ませていただけたのはとても感動しました。お二人また来ますということで、ありがとうございます。いや、
めっちゃ嬉しい。すげえ楽しかったんでね、あの年末の年会、初参加で来てくれて、すっげえ嬉しかった、うん、本当に超良かったんで、また遊びに来てください、ぜひぜひ。
俺も肩組む、反対側が肩組むから
やろう、それでやろう次回やろう、スマさんを挟んで
続きまして、ズババババーンさんからですね、
はい、
こちらも前回紹介いたし、前回だったかな、紹介させてもらったかな、第82回の放送で私の質問悩み丁寧にお答えいただいてありがとうございました。ユッスーさんも言ってた通り、世界一周ワーホリに行くことよりも、その経験から何を学べたか、何を感じてこれからの人生にどう生かしていくか大切だと思っていたので、旅を楽しむことに加えて将来のこともしっかりと意識していこうと思います。
おー、いいね。
そしてチャマサコッシュ購入させていただきました。
ありがとうございます。
とっても可愛いので愛用しますね、ということですね。
超嬉しいさあ、チャマサコッシュね、本当に嬉しい。今ブルーモスクさんとね、もう本当にあの、チャマサコッシュも大好評やらせてもらってるんですけど、
うん、
ぜひぜひ皆さん、チャマサコッシュまだまだ在庫ありますので買ってくださる方いたら何卒よろしくお願いします。チャマサコッシュあとね、チャマキーホルダーも大量に、マジで大量にあるから
、はい、はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
続きまして、さらにね、チェイさん、ユースさん、こんにちは、アリサです。ありがとうございます。第83回で回答いただきまして、ありがとうございました。
はい、ありがとう。こちらこそいろいろご迷惑をおかけしました、うん、
放送で自分の名前が出てくるなんて思ってなかったので、なんか緊張してしまいました。かっこ笑い、そして、ラジオを聞いて、たびたびプロジェクトのサイト確認しました。これで過去の放送が聞けるので嬉しいです。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。はい、
そう、前回からちょっと、ごめんなさい、どうぞ。
いよいよ
過去放送の話ね。過去放送、前回からちょっと過去放送を10回までしか遡らなくなったんで、ぜひぜひページの方から聞いてくださいね。
はい、ちょっとお手数がきますけど、はい、ぜひお願いします。
お願いします。
私は日本語の勉強のため聞いていると言いましたが、実は旅行が好きです。旅行をするにはもちろんお金がいるのですが、私にとっては勇気も大事なんですね。この地球は広いので、いろんなところへ行ってみたいです。この番組を聞いて旅したいという気持ちがさらに強まります、そして人生の話もよく話していますので、それを聞いて自分はっていつも考えさせられます、夢とか人生の目標とか人生の計画とか生き方とか、それのない自分は何のために生きているのかと思うようになりました。本当にこの番組に会えてよかったです。ありがとう。
ありがとう。すげえ。
ございます。
ありがとうございます。本当にありがとうございます。嬉しいな。
本当にしていきます。体を大事にっていう、ありがとうございます。
ありがとう。
うん、今回もね、早速家訓とかね。
家訓だよ、みんな作ってもいいよ。
そうね、これさ、家訓とか、もう送ってくれたらね、もうすでにある人とか特にちょっと俺、知りたい、どういうのがあるのか、人それぞれ。
みんなの家訓コーナーみたいな。
俺作る予定ないけど、でもちょっと面白い、すげえ面白い。
うん、まあ架空ってけど、自分の人生の生き方の軸みたいなところだからね。
そういう、そうね、うん。しかもそれを家族で共有するっていうのはちょっとやっぱ特別だなと思うんだよね。
そう、それが家族よ、うん。それがファミリー。
いや、そこはそこは家族で良かったんじゃない？なんか古き良きの感じ出しつつファミリーって言っちゃうとさ。まあいいや。はい、チャイ様、ユッスー様、お久しぶりです。エイです。エイさん、お久しぶりです。
エイさん、久しぶり。
更新されてると思ってポッドキャストを聞いていたら、ものすごく普通のテンションで結婚しますって、うん、チャイさんね、びっくりしました、うん、気を抜いていたところにビッグなお知らせで、はい、なのにユスーさんのテンションがすごい普通でかっこ笑い、うんうん、いやついに来ましたね、とっても嬉しいです、どうか末永くお幸せにお過ごしください、皆様のご多幸を心よりお祈り申し上げます、
ありがとう、
エイさんありがとうございます、本当にありがとうございます、
嬉しいね、そのお祝い嬉しいっす、うん、本当にそう言われてみればなんか結構お祝いを、うんうんうん、皆様あのツイッターでもそうだし、こういったメールなんかでくださって本当にありがとうございます、
そうだよね、本当にありがたいよね、うん、僕は、うん、普通のテンションだったかな、ごめんね、
いやもうユス全然普通だろもう
俺超祝って
る、ありがとう
はい、続きまして、チェイさん、ユースさん、こんにちは。ラジオネームエリーです。2019年11月頃にひょんなことからセカタツを知り、思いっきりハマりました。
ひょんなことってどんなことなの？
なんだろうね、うんうん。紹介とかなのかね。なんだろうね。セカタツで。
偶然耳に入っちゃったんだよね、きっと。違うことしようとしたのに。
間違ってポッドキャストのアプリ開いちゃったんで、ミュージック開こうとした。
ミュージック
ポッドキャストでした、ポッドキャストのアプリ自体にさ、知らない人結構多いよ、
いるいるいるいる、どんなことだ、どんなことだろう、ね、もう突拍子もない感じするもんね
そこはそんなに広げるとこじゃないんだけど、
はい、
メイクや着替えをしながらほぼ毎日聞いていて、やっと半分ぐらい、40回分ぐらい聞き終わったところです、うん、世界遺産は結構好きな方でしたが、知らない場所がいっぱいあり、関連した宗教や雑学の話もとても面白く、毎回とても楽しく勉強になりますと言ってもすぐに忘れちゃうので、少しでも記憶に定着するように、聞いた後は何かツイッターでつぶやくようにしています、かっこチャイさんいつもリツイートありがとうございます、
いやものすごいありがたい、めっちゃツイートしてくれてる、ね、マジでめっちゃツイートしてる、毎日だよ、毎日セカダツのツイートしてくれてる
超ありがたい、僕も何か見かけたことあるけど、
あれ超ありがたくて毎日だよ、毎日俺チェックしてる、それでリツイートしてるなるほど、超ありがたいんだよ本当に、リツイートっていうかツイッターは超ありがたいよね、やっぱ感想ってさちょっとした感想、うん、まあメールでくれるのもちろんありがたいけどさ、ちょっとした感想をツイッターで言ってくれるの、うん、すげえ嬉しいんだよね、
わかる、
他の人も見て見られるしさ、すぐに
配信した後はやっぱセカタツで検索して
検索しちゃうわ、
もうその感想ありがたいよね、
もう本当にツイッターめっちゃありがたい、本当に嬉しいですよ、
ありがとうございます、本当にありがとうございます、さてさて、最近自分が行ったことがある世界遺産の会を聞いてみようと思い立ち、うん、アンコール遺跡群の会を聞きました、うん、私は2015年の2月にいつか行ってみたいと思っていたアンコールワットに一人旅をしているのですと、その時のルートは成田からベトナムホーチミンへ飛び、ホーチミンに一泊、翌日バスで国境とメコン川を越えてカンボジア首都プノンペンへ移動、プノンペンに2泊、そしてその翌日にまたバスで1日かけてアンコールワットがあるシェリムアップへ、うん、シェリムアップのゲストハウスに3泊して、帰りはホーチミン空港、ホーチミンまで飛行機で一気に飛び、ホーチミンで1泊してから成田に戻るというルートでした、すごいめちゃくちゃ覚えてる、なんでこんなルートにしたかというと、カンボジアは内戦があった国ですから、シェリムアップに行く前に首都プノンペンで虐殺の歴史を学べる場所、トゥールスレンとキリングフィールドに行っておきたかったこと、と陸路旅が好きで国境を自分の足で越えてみたいと思ったので、こんなルートで行きました。シェリムアップでは内戦で命を落とした日本人カメラマン一ノ瀬泰造さんのお墓参りにも行ってきましたよ。それで肝心のアンコールワット、私が行った2月は寒気のベストシーズンでものすごく混んでいたんです。寒気は2月がベストシーズンなんだ。1回目は昼間に行ったんですけれども、ものすごい人、チャイさんが語ってくれた彫刻もものすごい人で、ゆっくり見ることができず、第3回廊も日本の美術館みたいに列をなしてみんなで見ていく感じ、きついね。翌日の早朝、アンコールワットの日の出を見に行って、これも激混み、せっかくのアンコールワットなのに良さを全然感じられていないと思って、シェリムアップ最後の朝にもう一度早起きをして3回目のアンコールワットに向かいました。1回目と2回目はトゥクトゥクを頼みましたが、 3回目は町から一人で自転車で漕いで行きました。
かっこ笑い。すごいね。
なんかすげえ慣れてる。みんなが日の出を見ている間に私が目指したのはまだ人が それほどいない第三回廊、うん、この時の第三回廊での時間が本当に素晴らしかった、穴場だったんだタイミング的に、うん、私と他に2人ぐらいしかいなくて窓から見える森、うん、鳥の声、寺院だと感じさせる澄んだ空気、人混みにイライラしていた心の狭い私に彫刻の女神たち、かっこデバターが、そんなに怒らないの、うん、となだめてくれたような気がしました、
うん、
廊下に座ってしばらくぼーっとアンコールワットに来たんだなとしみじみ感じました。ただの世界遺産を見るだけではない、いろんなことを感じた本当に素晴らしい時間でした、
うん、
入会各班もそういえば見たなと番組を聞きながら懐かしく思い出し、またゆっくり行きたいなと思いました、うん、観光しやすいのは雨が降らない寒気ですが、水にしっとり濡れながら、うん、濡れた雨季のアンコール遺跡群がまたとても美しいそうです。私も次回は雨季に行きたいなと思っています。とっても長くなりました、うん、素敵な番組ありがとうございます。こんなにも充実していた した番組を続けていくのは大変だと思いますが頑張ってくださいということですね。ありがとうございます。
ありがとうエリーさん、
本当にありがとうございます。素敵なメールで面白かった。
嬉しいっすよ。
うん、
はい、
アンコールワットに行ったことねえな、うん、話は聞くんだけど行った人の
話、アンコールワットの話さ聞きすぎてなんか俺の記憶で行った感じになって
るんだよね。俺は現状で行ってないっていう認識は
ある。何回も聞くとなんか行った気がして聞こないな。そういうのない。何回も聞く、
分かる、ちょっと分かる、うん、分かるけど
俺この前
さすがにアンコールワット俺行ってないっていうのはさすが認識してるな。
俺この前さあの、うん、年に2回会う地元の友達たちと会って飲んでさ、その時にさ、うんうん、なんか旅行で、うん、みんなで旅行行った時に、うん、友達の、まあ、後輩の一人がなんかワンピース持ってきちゃって、うん、ワンピース漫画、うんうんうん、そんでみんなで旅行行ってんのにワンピース読み始めちゃって、しかもそのワンピースが面白いから他の人も読んじゃって結局みんなで旅館泊まってんのに全員ワンピース読んでて、もうなんかそれだけで終わって、それで飯食って終わりみたいな旅行になっちゃったのね。もうそれが衝撃的すぎて、何の旅行だったんだみたいなさ、温泉旅行かな、なんだ、一体何だったんだみたいななっちゃったみたいな、これが超強烈な思い出なのね。ワンピース持って、うん、ワンピース持ってくんだよみたいな、うん、なんで持ってくるから、しかもカバンの中に15巻ぐらい入ってるからすげえもう重いはずだ
ひどいな
っていう話をし、それをねすげえあれ思い出だよねって話をしたのよ、うん、したら、うん、みたいな、チャイさんその旅行来てませんよねって言われて、いやいやいや一体覚えてるよみたいな、
怖い怖い怖い怖い、
あれで、うん、あれでだってさ、あの時だってさ、うん、なんとか君が持ってきたからさみたいな、いやいやいや来てないって言って、え、じゃあ夕飯何食べたか教えてくださいって言われて、夕飯、うん、全然覚えてないですよねって言って、え、じゃあどこ観光したかとか覚えてますか、どこ行ったんですかこっちは、いや覚えてない、ワンピースしか覚えてないですよねって言って、え、マジで俺行ってないのみたいな、いやあれはチャイさん来てないっすよ、嘘みたいな、
ひどい、それはひどい
俺その話がすごい衝撃的で超記憶に残ってて、しかもその後輩のやつはやりそうなやつなの、そういうことを、
うんうんうん、
そういうことやりそうだなって感じで、もうエピソードがもうぴったりなのね、だからうわーみたいなさ、しかも他のやつも流されて読んじゃいそうなやつらだからうわーみたいなさ、それ多分超脳裏にもうこびりついてて、それでその話を多分何回か人にしたとしてる間に、うんうん、なんか俺も多分行った気持ちになっててそれでね、
で
もすっごいびっくりした、自分行ってないとかにその旅行に行ってない
いやチャイがいたら多分それワンピースそこまで流行んなかったわ
なんでなんで、
実際にいたら止めるだろそれをまあいいや、なるほどね、
そう、
受ける、
そんな感じですよはい、
なるほどなるほど、いや本当に行きたいと思いますよ、
はい、アンコールワットね、なんか行った気持
ちにもなってるけど、ワンピース自体は好きです、うん、
なんかもうアンコールワット行った気持ちに結構なってる結構混んでた記憶もあるし、なんなら T シャツ持ってんもん、アンコールワットのお土産の
それはまた別な話だ
ニューヨーク行ってなくてもニューヨークの T シャツみんな着てるよ。はい、
はい、じゃ
最後にねたくさん紹介してきましたけれども、はい、チャイニペディアとユス袋のコーナーに実は来たメールなんですけれども、はい、短いやつをちょっと紹介させていただきますね。タイトルがセカザツコンってどこにあるんですか。
お
セカザツコンを、
うん、そうだついこの前もセカザツコン結婚式行ってきましたよ。そういえば年末も
その話行く先。
あいいよ、でもいい、あのいいっ
す、大丈夫、も
うこれもあの話大丈夫です。あの本当にすごいすっごいいいセカダスコンだったからさ、ちょっと思い出しちゃっただけなんですけど。
なるほど、
じゃあ読みますよ。セカダスコン、うん、はい、
セカダスコンを探し回って間もなく100カ国になろうとしていますが、
すごい
一向に見つかりません、はい、カッパドキアあたりにあるのかと思って洞窟の中をくまなく探し回りましたが、うん、見つかりませんでした、うん、カバンの中を机の中を探したけれど見つからないのに、まだまだ探す気でしょうか、うん、それより踊った方がいいですかという質問です。
タロさんガラパゴスだろそれ。
そうまあね、これ言うかどうかね、別に隠してもないんだけど向こう。うん、そうね、いい質問だね、ジャニー君。
いやでもね、セカダスコン希望者実は私の方に結構来てるよ、うん、男女ともに。
それは一番今日一受けてる俺心の中。
なんでなんで。いや俺本当にね、婚活パーティーやりたいんだマジで。それぐらいみんながちょっと希望があるっていうことを知ってる個人的に。
なんかさ、うん、真面目な僕はね、あの、うん、今までラジオで多分僕は一度も言ってないつもりなんだけど、
うん、
本当は、うん、チャイの、うん、あまりにもこいつはなんか結婚できないんじゃないか、いい恋愛できないんじゃないかとちょっとね、うん、思っていたから、う
ん、なんでそんなこと思ってんだよ。
もう恥を忍んで、まあ、ラジオでやるべきかとは思わないけど、うん、あのリスナーさんも含めて、うん、いい人いませんかと、うん、あの興味のある方いませんかっていうのを言おうかなと思ってたこともあった、うん、何年か前、う
ん、なんで言ってくれなかった、
うん、うん、いやでも
なんで言ってるな
って言ってくれなかったっていうなんかちょっと違うだろうと思ったんだけど、
だって俺が募集してる時応援する手なかったよ全然、むしろ募集するかみたいな
そうだね、あんまりチャイが募集してると思ってなかった、
全然なんか応援するって感じを感じなかった、
うん、あ本当に応援してるよ、うん、で、あのマジ、まあ、そういう話があるので、うん、全然ね、じゃ あの応援しましょう、応援します、
俺応援してくれてんの今から。
いや違う、そのセカザツコン探してる人
そうだよ、いやセカザツコン探してる人、うん、だから一番自然なのはやっぱりチャイチャイ会とかオフ会とか来てもらって、普通に友達探して、まず友達付き合いから始めて気が合う人がいたら、それはもう大人の責任で自分たちで声かけ合ってくれって話なんだけど、
そうそうそう、う
ん、最近結構あからさまな人が結構いて、なんかいないですかね、うん、みたいな感じで来る人もいて、だったらもういっそのことをそういうことだけが目的というか、うん、まあ、出会いたい人、本当に真剣に出会いたい人だけを集めた会が、まあ、あってもいいんじゃないかって思うぐらいだよ。
なんかさ、それこそこういう話って前に、うん、なんか一回その、うん、あの20代の人限定とか30代以上限定とか、そういうふうにざっくりと年齢に区切ってやってみるのはどうかみたいなのあったんで、
言ってた、ね、
そういうアイデアはあったけど、でもなんとなくそうは言ってもなんか区別するのもねみたいなのあったんだけど、
あったね、そういえば、
まあそういうのもあってもいいかもね、そのなんていうの、僕婚活パーティーみたいなのはあんまやりたくないんだけど、やるの
か
も知らないし、ちょっと責任持てないので、
嫌な思いでしょ、
うん、ただ一応皆さん独身の方が来るとか、
うん、
別にその結婚したいとかそういうことじゃなくても、
うん、
まあ、そういうあのうっすらしたあの、まあ、そういうテーマみたいなのあってもいいかもしれないね、やってみてもね、うん、やってみようか、もう今年俺いるし日本に、
独身貴族会
それはもう本当にまあ本当に自虐的に言うやつだから、自分で、
そうなんだ、
そうだよ、まあいいや、じゃあそんな感じでちょっとそうなんだ、
じゃあ太郎さんがガラパゴスとりあえず日本帰ってきたら一回とりあえずオフ会にはまた報告があったら来てください、うん、あとはまあ、うん、そうだな、今年でもさテーマを設けたオフ会は複数回できそうだから、ユスがいるから、まあ普通にその中の一つで、うんうん、まあ婚活パーティーとまで言わないけど、うん、一応セカダスコンを探す人の会、うん、
めっちゃ言ってるほぼ言ってるじゃん
俺のさっきまでのニュアンスと全然違うじゃん。
まあ、でもそうだ、みんな実際本冗談で言ってるだけの話も結構あるからな、うん、ああいうのって、ね、結構ネタで言ってくるだけの話もあるから、俺らも本気にしすぎて誰も来なかった。
うん、それ
なんで
小規模、
まあ、ちょっとじゃあ、うん、それはそれでとりあえず、まあ、とりあえず日本に帰ってきてやら、うん、会おう、
はい、
ガラパゴス、
はい、うん
うん、
よろしく、
そう、ね、
はい、ありがとうございます、はい、メール、
ありがとうございます、
他にも面白いメール送ってくれて、ちょっと今日紹介できなかったでしたけれども、またぜひぜひ送ってください、
うん、送ってください、
はい、というわけでこちらのメールアドレスを最後に紹介しますけれども、はい、chai.you.2004@gmail.com です。
はい。
はい。チェイク、最後何か付け出すことありますか？
あ、特に大丈夫ですが、うん、まあ、今年ね、ユッスーさんが日本にいるということなんで、まあ、今まで以上にです
ね、4月から、
うん、うん、そうだね、4月からね、セカダツのオフ会だとか、うん、セカダツの方の、ね、イベントも盛り上げていけたらと思ってはいるので、ぜひぜひ皆さん、うん、また今年もお付き合いください。
はい、
はい、
それでは皆さん今年も良い1年にしましょう。さようなら、
さようなら。
この番組はたびたびプロジェクトと茶間会議の提供でお送りしました。